おっさん、
スキーさん、
おっさん、
松尾さん、
おっさん、
坂口くん、
おっさん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい
はいはい、
後半でございます。
はい、やってまいりました。
やってまいります。
いきます。
え、いうことでして、
は、
先週からちゃんと公約通り、映画見てきまして。
お、やっぱあれですか。
はい、やっぱあれやらこれやらですよ。
うんうん、
ガンダムまた来ないんでね。
ガンダム、ああ、
ガンダムは来週見に行こうと、今週見に行こうかと思ってます。
はい。
どっかで。
うん。
日曜日とかなんかそれぐらいに。
はい。
行こうかと思ってますけども。
もう。
もう早くもあのガンダムに関しては憶測がね。
うん。
推測が始まってまして。
乱れ飛んでるようですね。
乱れ飛んでますね。若き日のハマーンカーンの話じゃないかとか。
マジかよ。
あのマルチバースになってるんじゃないかと。
ジオンが勝った世界戦じゃないのとかね。
そうそう、なんかいろいろそういうふうにあの考察する面白さがすでに出てきてるみたいですが、
まあ、ね、勝手に言ってますわな、
それ。まあ、とりあえず、まあ、そのあたり見せていただいて、
は
あ、どんなもんなんかという感じなんでございますけども、
今
週は私あのずっと大好きな孤独のグルメね。
でしょうね。
映画になりましたんでね。
でしょうね。
行ってきました。
でしょうね。はい。
五郎さん見てきました。
うん。
あー、よかった。
よかった。
よかったっていうか、もう孤独のグルメファンには。
はいはい。
非常に良かったんじゃないですか。
おー。
うん、ね。まあ、孤独のグルメって、
はい。
やっぱりこう、どんどんどんどんソリッドになっていったから。
はいはいはい。
まあ、要はサラリーマンのおっさんがぼーっと歩いてて。
そうですね。
腹減ったな、飯食おうかって言って、実際にある店で飯食うと。
昼飯食うだけのね。
うまかったって言って帰る話なんですよ。
そうそう。
それが、まあ、今回映画化するにあたって、今回は、その原作者の、くすみさん。
はい。
くすみなんとかさん。
はい。
あの人は、ほとんど関わってないと。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。全部あの主役 の、 あの松重豊さん、
はい、
あの人が監督やって、
はい、
脚本も絡んでるのかな、
うんうんうん、
だからまあ要は全部を私がやりますと。
なるほどね、
うん、だからそのためにくすみさんに了解を取って、
はい、
私にちょっと今回全部やらせてもらえませんかということで、
うんうん、
やらせてもらう話になったらしくて、
はい、
うん、で、なんか、まあまあ、多少壮大な話になってるんですよ。
まあ、パリ行ってるぐらいですか。
いつもみたいに腹減ったおっさんが飯食うて終わりっていう話になってない。
でもないんだよ、さすがに、そこは。
その飯食うのも、やっぱ2時間あるから、
うん、
まあ、3、4回食わなあかんっていう話でしょ
う。そりゃそうでしょうね。
そこに、物語要素をかなり加えまして、
はい、
いろんな、脇役の人とかいっぱい集めてきて、
も
ともと松重さんが脇役やから。
あの立場的に、
あの人って立場としては脇役の人じゃないですか、
まあ、
だから
そうです、ね、
あのいわゆるそういう人たちがいっぱい出てくると、
うんうんうん、
まあ、主役格の人も確かにいてるんですよ、
うんうんうん、
いてるんですけども、まあ、いろんな人に声をかけて、
はい、
やってると、
はい、
いうことで、
はい、
まあ面白かったなと思って
何がおもろかったんですか。
何が面白い、飯食うのが面白かった相変わらずいつものことやけど。
それやっぱりで今回飯食いまくるわけではないんですか。
いや、飯食いまくるのはパリじゃないんですよ。
ないんですね。
パリでも飯食ってたかな。パリ食ってなかったんちゃうかな。
そんな印象、
パリ立ち寄っただけちゃうかな。
すごいな。
そうだから、いろんなとこ行くんです、
うんうん、
パリ行ったりとか、
はい、
まあ、日本を帰ってきたりとか、
はい、
あと韓国行ったりとか。
韓国も行くんだ。へえ。
行くんですよ、
うんうん、
韓国のちょっと中途半端な韓国行ったりとか。
はいはい。
でまた帰ってきて日本帰ってきたりとか、
うんうん、
そこにちょっとええ話を加えて、
うん、
一体五郎さんはなんで旅をしてたのかみたいな。
ほうほうほうほう。
だまあ今回だ、まあ、ロードムービー的なね。
ああ、そうするの大好きな。
そういう俺の大好きな俺といえばロードムービーですからロードムービー的な感じで、
うん、
五郎さんがいろんなところに旅をすると、
うん
うん、そこで出会う一流役者の方々の数々みたいな、
はいはい、はいは
い、うん、いう話でしたね。
小田切城が出るぐらいですもんね。
小田切城出ますよ、
ね、あと
小田切城も出るし、
うん、あと庵野も出るんでしょ、ま、
一番印象的なのは遠藤憲一さんかな。
あ、円形も出るんだ。
円形ちゃんと出るんですよ。
へ
え。あのポスターとかには出てないんですけど、
うんうんうん、
すごいいい役で出るんですよ。
へ
え。さすがっていうやつで出て、
うん、
ああなるほどなって言わせる映画です。
なるほど、納得させるんですな。
ああ面白いねっていう感じ。うん。まあまあラストシーンが特にいい感じでしたね。
ほう。
ちょっと泣いちゃう。
ほう。
ちょっと泣いちゃうぐらいのええ感じ。
そんなシーンがあるんだ。
ラストシーンがちゃんとあるんですよ。いつもやったらなんか、あの五郎さんが飯食った後、
うん、
中途半端に街歩いて帰る。中途半端っていうか去りゆく五郎さんなんですよ。
まあ店から出て、
今回もうまかった言うて、
うん、
でちょっと舐めた久住さんのやってるバンドの、うん、
はいはい、
あの五郎さんのなんか音楽が流れて、
はい、
終わっていくんですね、
うんうん
うん、それがちょっと今回感動的に仕上げられてて、
へ
え、ああこれはなかなかと思ってね、
へえ、
よかったですね。
よかったですか。
よかったですね。だから孤独のグルメファンはこれぜひ見に行くべきだと思いますね。
見るべしだと。
もう皆さん見ていただいてるともちろん思うんですけど、
うんうん、
孤独のグルメファンがどんだけいてるのか知りませんけど、我々孤独のグルメをずっと見てきた人間ですけど、ね、年末からずっと見てるんで、
うんうん、
あの一挙放送とか、
はいはい、
あと大晦日のやつとかずっと見てるんでこれはやっぱさすが松重豊っていうのはロックな男やねと思って、
お
ロックですよ、かっこいい。
ね、この映画がこけたらもう今度こそやめさせてもらう言うてね、言ってたんですって確か。
ああそう、
うん、
あの人今大体日本の映画に出てるで。
ああ
もうほんまにあの名バイプレイヤーっていうか、
うんうんうん、確かにね、
脇役なんですけど、
うん、大体そうですよね。
うっかり見てると出るからね出てる、また出てるってなるから、
ね、サスペンスドラマとかよく出てましたもんね、
昔はだほんまにチンピラ役やったんですよ、
うんうんうん、
大したことない。
あとは横柄な刑事とかね。
あ、そうそうそうそう、あの怪演っていうやつだったんですよ、あの人。顔もそんなにあのシュッとしてないし。
まあまあまあまあ。
なんかあのチンピラのあの、うん、若頭一番目ぐらいの。
はいはいはいはい。
あれとかで何やったっけな、あのビートタキシーの何やったっけな、アウトレイジとかでも。
ああれにも出てるんや。
あれ出てる、大したことない刑事役。
うん、
ちょっとなんかあかん刑事役で出たの、
はいはいはいはい、
その頃あれが大体松重さんの役やったんですよ。
うーん、
松重さんってそういう位置の人やったんですよ。
まあまあね、うん
うん、それがでも孤独のグルメによってあれよあれよという間に仕事も増えていって
はい、はい、
おもう今となってもうほぼ何にでも出てると。
うん、
おで、なんていうんですか、あの主題歌も、
は
主題歌のクロマニオンズなんですけど、
はい、
まあ、元ブルーハーツね、あれ の, であの、ボーカルのヒロトっていう人がいてるんですけど、
はい、
あの人とバイト一緒やったみたいな。
どういうこと。
昔なんか中華料理屋みたいなところでバイト売れん時代ね。
はいはいはい。
だからそれで今回お願いしてみましたみたいな感じ。
へえ。
主題歌作って
ないの。つてでへ
え。今あれですよ、ソラージュもう大出世作ですよ。
そうでありますね。
やめれないっすよもう70になろうかな言うのにまだ飯食うとかなあかんすよ、うん、
もう本人が辞めさせる辞めさせる言ってるけど俺でも辞めさせてくれんので、この今度映画俺作るからこれでこけたら今度ことは辞めさせてもらうって言うて言うてる、言うてた
らしい、ね、だからまあ集大成っていう意味で作ったんかもしれんよね、
うんうん、でもヒットしちゃったから辞めることができないって言
う
てますよ。
そうやろな、もうでもそれなりにヒットしてもうたから、
そうですね、
おまあ、全然こう、回収できてるからまたやりますよ、
引っ張られるっていう、ね、
また年に1回ぐらいテレビシリーズやって、だから次の五郎さん出せないですから
はい、はい、
だからあれでしたよ、なんかうまそうにいろんなもん食ってましたよ。
うん
うん、これたまにあんまり好きじゃないもん食ってるの見るとなんかどうなんかなって思います、
どういうこと、どういうこと、
俺があんまり好きじゃないようなもん食ってると、
ああ
それ美味しいんやって思うぐらいで
うまいなぁ言うてもほんまかと思っちゃうと、
俺あんま好きじゃないけどなぁと思って、
好みやないです
か、もっとこうだソースのたっぷり効いたとんかつとか食ってるとうまいそうやなと思うんですけど、
わかりやすいやつ、
そうそうそう、すっごいわかりやすいやつなんかちょっと ちょっと違うキムチポッサムみたいなのを食べてると、うん、
あ
なんやその食い物ってなるんですよ、うん、
ちょっと珍味っぽいやつを、
それで腹いっぱいになるみたいなやつ、飯食わんとみたいな話で
ご飯やろご飯まずは言
って、ね、飯食わんと日本人だやからっていう、その飯に合うもんがうまいもんでしょうっていつも思って見てる、
それはごもっともですね、はい、
まあまあ、だからそれをちょっと外されると、なんかあの煮た気したやつも俺あんまり好きじゃないんで、
ああ
魚の煮たのとかあるやん、
煮魚定食
みたいな、煮魚定食的なやつ、
うん、
あれあんま好きじゃないんですよ、
うーん
カレーの煮たやつとか、
カレーの煮付けみたいなね、
はい、あ, もうあれうまい言うて食いよるから、
まあそういう人もいる、
飯がいくらでも進む言うて食うからいやいやいやそうそうまーってなはあんまりなんですけどねそれっていう、
まあまだね煮物が好きという年ではないという人も50過ぎてるわけですけども、
そう俺あんまり煮物で飯あんま好きじゃないのよ、
まあまあせいぜいおでんぐらいですかね
おでん、おでん、まあ、豆飯も食えるわな。
うん、おでんやった
らまだ全然大丈夫やわな。
うん、まだね。
うん、あの、なんかそのカレーの煮たやつとか、
うんうんうん。
なんかあるやん。なんかそういう金目鯛の煮た。
うん、わかるわかる。
あれあんまりやん。
焼き魚は、そんじゃ。
焼き魚も俺大好きです。
あ、焼き魚は好きなんや。
むちゃくちゃ好きです、焼き魚。
へー。
まあ、焼き魚でも、
うん。
サバとサンマやけどね。あっぱあんまり
めっちゃ限定されてるやん、
この前なんか金目鯛みたいなの食ったんやけど、
うんうん、
あんまり美味しくなかったあれってなってあれ飯あんまり進まんなと思って、
うん、
やっぱりサバやなと思いながらおったん
ですよ、まあまあサバは間違いないでしょう
か、ね、サバかサンマじゃないと無理やなと思ってなんかサバとサンマですね、
うん、
食いたいのは、
まあ、あとうなぎね、
うなぎとね、うなぎもちょっと最近タレちょっと若干きつくなってきてるから、
あら
ちょっとこれ全部いかれへんなみたいなやつ、
あら
そんなちょっとことになってきてるもん
ね、弱ってきてますね、
なかなか弱ってますよ、
うーん
衰弱してきてますよ、
衰弱してますな、
なんでまあねそういうのでもまあ見てたら、
うん
うまそうに食ってるんで、
まあそれがね一番のあれなんでしょうね、
そうそうそうそう、そのなんかこう伝説のスープを探すみたいな話なんで、
はあはあはあ、
その伝説のスープをどうやって作るかみたいな、
はあ
はあ、そういう話なんで、
は
あ、それがなんか最後の方までずっと2時間ぐらいやるっていう話ですわ、
うん、基本一貫したお話ではあるわけですか、
一貫した一本筋の通った話ではあるんですけど、
うーん、
あのその要所要所に腹が減ったって言って飯食い出すっていうやたら飯食うっていう話ですわ、うん、
なるほどね、時間で 何回食うねんぐらい食うと、
うん、うまそうっていう思いながらね、うん、で最後までうっかり見てしまうっていう感じ、やつなんで、
うん、
ぜひよかったら皆さん一回行っていただければと、
はもうこれは孤独のグルメやと言えますか、
ああまあまあそんなもんちゃいます、
うん、
まあ、映画化したらこんなんなるわなっていう感じの、
うんうんうん
うん、孤独のグルメはやっぱり、はい、やっぱ一人で飯食って帰るっつうのが俺、
うんうん、
それが基本やと思ってるから、
もうちゃっちゃで食ってちゃっちゃと出ていくみたいなね、
孤独なんやから一人でブツブツブツブツ言いながら飯食わんと、
うんうんうん、
それが孤独のグルメなんで、
なるほどね、
うん、そのフォーマットはやっぱりありながらも、まあ、映画に昇華させるとこういうことになるんかなっていう、
うん、
いう感じのお話やったんで、
なるほど、
また来年のテレビシリーズを待ちましょうか、
気の早い、
いろんな展開がもう見えてきてますんで、
あ、いろいろなんか張ってると
あるんですよ、もう今回から今回のシリーズはそれぞれの孤独のグルメっていうやつに変わったんで、
ほう、
五郎さんは一人で飯食ってるんですけど、
はい、
その横でその話の主人公たちがおるんですよ、
はあ、
その主人公たちも一人で飯を食うっていう、
はあ、
いうことにちょっと変わってきたんで、
はあ、
いろいろアイデアはあるよねっていう、
なるほど、
いうやつなんでね、あの孤独のグルメ好きの皆さん、
うん
うん、見ましょう、
こんなに広がるとはな、孤独のグルメが、
そうやな、あれな、ね、いやもうなんか単行本一巻しかなか
った
な、
そうですよ、
あんな面白いか面白くないんかよ、
谷口さんの
話に、
うん、
あんながな、もう何十年前から言われててね、
そうですよ、
うん、あれがよく、あれなんかでもあの、テレビ大阪でドラマ化されたのかなり、あの久住さんの、
うん、
意向にかなり沿ってたから、
うんうん、
蓮見さんは GO を出してるらしいんですよ。
うん、
で他の曲でも話は実はあったらしいんです。
あ、なるほど。
でもそこでは久住さんの意向に合った話ではなかったらしい。
なるほどなるほどなるほど。
演出なりなんなりが、
うんうんうん、
だからテレビ大阪テレビ東京か、うん、とかにしても大傑作となりましたんで。
なるほどね、
うん、ほらいいですよいい話でしたよ、
うん、
いうことなんでね、
うん、
ぜひ。
よかったと。
面白かった、うんうん、まあ確かに面白かった、
うんうんうん、
ぜひ見に行っていただきたい。
はい、
はい、っていうふうに思ってる一作で、もう一本、
もう一本
見てきました。
はい、やっぱり
それはそれしかないでしょう。
まあね、
はい、グランメゾンパリです
よねお前ほんまに言っとる。
もうね、
ええ、
やっぱり俺は何になりたいんかが分かった。
分かった。50過ぎて、
弱い50半ば
仲間にして、
俺は一体何者になりたかったんだっていうのが分かった、う
ん、何ですか。
俺はキムタクになりたかったね。
どうしたらええのそれ
俺はひょっとしてキムタクやったんちゃうかなっていう一歩間違ったらキムタクになれてたんじゃないかな。
何歩間違えないかのか知らんけどさ
あ、もうなんて言うんですかね、
はい、
素晴らしいとしか言いようがない。
あ、そう
話してして
キムタク最高と
興味全然ないでしょ。
いや聞かせてください
それ興味なさげなアプローチじゃない。大体興味ないやつが聞き方じゃないですか。
そんなことないですよ。
まあ要はあの映画ね、最初テレビシリーズグランメゾン東京から、
はい、
もうずっと見てきたんですよ。
そ
こでキムタクの魅力に気づき、
一本も見てないけどね、はい、
一本見てないの。
一本も見てない。
どんな話か知らんやろ。
まるっきり知らん。
まるっきり知らんやろ。
そんな人もいるわけですよ、リスナーさんの中
で。いやいや、そんな人ばっかりやと思うで。
うん、そうでしょ。
そう、見てないと思う、みんな。うん、俺だけ一生懸命見てんの。
その伝道者として、そこは。
俺、あの、グラメゾンパリ見て、
はい、
帰ってきて、
帰ってきて。
それ日曜日やったんかな。
うん、
見たのね。で、日曜日の夜から、
うん、
グラメゾン東京もう一回見出して、
はい。
月曜日の祭日、
うんうんうんうん、
1日グラメゾン東京見て、また最終回まで見て、
見て、すごいな、
テレビスペシャルまで見て、
見て、
もう一回映画行こうかなと思ってますけど、
そんなに、
うん、なんか、いいよね、
うん、
まあまあまあ、キムタクが主役ってのはもうもちろんしょうがないですわ、
まあまあね、
それは
ね、
キムタク作品ですよ、
そういうことでしょう、
ね、いわゆるキムタクなんですよ。
もうどっから見てもキムタクなわけ
ですよ。どっから見ても演技すべてがキムタクなんです。
うん、キムタクやがやってる
わけですから。キムタクに始まりキムタクに終わる映画なんですけど。
トムクルーズみたいなもんですわな。
ああ、そうですよ。トムクルーズが出てればバンジーオッケーの話なんです。
うんうん。
これも もちろんそうです。
はい。
キムタクがいなくても成立しない映画。
ともかくキムタクがかっこいい映画っていうこと
ですね。とにかくキムタクが、うん、うん、かっこいいな。料理やらせてもこいつかっこええんかいっていう話です
ね、はい、アクションじゃなくて
何やらせてもかっこええやっちゃろうっていうやつです。
古代守るやらそうがね、うん、
ああ古代守る古代進むやろ
あ進むや進む
進むやろ
あ、まあ、間違ってた
、うん、だからあれがやっぱキムタクの映画たる、
うん、
ことっていうのは、
うん、
やっぱそこにキムタクという人間が存在してるからですよ。
まあキムタ何やってもキムタクや
と。キムタクという人が、
うん、
キムタクを演じてるから素晴らしいんですよ。
そうきますか。
ずっとキムタクでいなければならないという、
うん、
ところがキムタクは素晴らしいんですよ。
ほほ、
はい、ずっとキムタクでしょ、
まあ、他にそんな人おらんもんね。
いまだにキムタクでしょ、
うん、
あの古代進をやったキムタクでしょ。
そうですね。
でもキムタクって名前は残るじゃないですか。
残りますね。
古代進じゃないじゃないですか。
まあね、キムタクやったなあれ。
キムタクが古代進をやってるわけじゃないですか。
うん、キムタクのか、いや、
古代進。キムタクの理解で、
うん、
ね、が解釈で古代進をやってるわけじゃないですか。
山崎さんの演出でね。
ああ、だからキムタクなんですよ。でもそこにキムタクがいてるのは。これはもう仕方がないことなんです。
何回キムタク言うてる
の。キムタクは何をやってもキムタクなんです。
うん、そうね。
かっこええんですわ。
うんうん、それでええんやと。
いろんなアクションするんですけど、
うん、
演技とかアクションするんですけど、
はい、
全部キムタクなんですよ。全十何話全部キムタク。
はい。
映画もキムタク。
うん。
はい、でテレビスペシャルもキムタク、
はい、
でもそのキムタクに憧れてる我々がいてるわけですよ。
我々いいな、我々って。
やっぱりキムタクさんじゃないキムタク兄さんじゃないと無理っすわっていう。
キムタクやれるんは、
キムタクがやれるのはキムタクしかないんですわ、と。役名とかいっぱいあるんですけど、
まあそれね、
キムタクなんですよ。キムタクでいいんですよ、もう
残るのはキムタクやと。
いや、キムタクがやってますっていう名前もキムタクでいいんです、うん、もうそれでも何の違和感もない。
ないと。
はい、やけどちゃんと一応いろんな、
うん、
あのお話全部あの役作りもして、
はい、それはね、
やってるわけなんで、
うん、
まあ特にこのグランメゾン東京ってやつは、
はい、
まあ、今回はグランメゾンパリっていう、
パリ、はい、
グランメゾン東京もこれ全十何話あるんですけど、
うん、
もうこれもキムタク全開なんですよ。もう何やろ、
はあ、
なんで俺フランス料理せえへんかったんやろ
っていう。とりあえず食いに行ったら、
フレンチのシェフ、
うん、
なぜ俺シェフしなかったんだろう。あれシェフめっちゃかっこいいねっていう。
だからそのキムタクもまた違う、なんかラーメン屋の主人のドラマできたら今度はラーメン屋の主人になりたくな
る、ね、それももちろんです、
うん、
もちろんです。あのキムタクがレーサーの役、レーサーの役やったやつもあったけど、
うん、あったかな。
レーサーの役やってたレーサーになりたいんですよ、
うん、
あのジェット機の、
あ、パイロットね、ありましたね、
パイロットね、うん、やってたらもうパイロットなりたくなるんです、みんな。
拳銃にもなるしね、
あれをやって、あれをなんかその演技やって、最後山下達郎の歌かけたらもう完璧なんですよ、うん、もうふわーですよ。あー、よかったみたいな。
もうすべての嫌なことは忘れられる
けどね。嫌なことはすべて忘れます。
うーん、
はあ、俺もキムタクに何で生まれんかったかなって。くー、にくいねーっていうやつ。こんな最高の映画ないですね。
結局どういう映画かようわからん。
結局ね、なんつったらいいんかな、まあまあ料理で、みんなで料理をして、
はい、
まあ、キムタクっていう、まあまあ結構なんやろな、破天荒、
うん、
勝手な一流料理人、
うんうん、まあ検事でもそんなやつですよね。
まあまあ一流、やっぱ検事とかはちょっと、下からやったりとかするんですよ。
そうですね、
うん、あの一般人が検事になりました、
そうそう、普通は違うルートで来たっていうね。
もしも一般人が検事だったら、はや、
うん、そうですね、一般の心情が分かる人がね。
そういうんじゃなくて、うん、まあ、一般人からは来てるんですけど、雑草魂で来てるんですけど、
うん、
なってるのはあくまで、なんとか、ミシュラン？
ミシュラン？
ミシュラン、ミシュラン。
星なんですよ、これ。そっちの方ね、はいはい、はい。
狙ってるのは星なんです、みんな。
うんうん。
あ、まあ、三つ星っていうのを。
三つ星ね、はい。
あ、どうやって撮るのかっていうストーリーなんですよ。
うん、うん、うん。
で、その三つ星っていう、ね、仕組みがあまりよくわからないんですけど、
は
あ、一応説明はあるんですけど、
うんうん、
そんなすぐ撮られへんやろっていう。
まあ、そうでしょうね。
そうやろ？お、もうむっちゃ老舗みたいな。
うん、まあ、そういう歴史とかね、何あるんでしょ、なんか。
まあまああるんやと思うで、ミシュランってな、もともとタイヤメーカーやから。
そうですよ、
だただのタイヤメーカーが。あれは出張が多くて、
はい、
みんなが世界中を食い歩いてるんですってね、
うんうんうん、
あ、そのミシュランの営業マンたちは、
うんうんうん、
でそれがその世界中いろんなとこ食べ回ってるから、そこに星をつけたっていうのが始まりらしいんです、うん、
なるほど、
うん、要は世界中行ってるから、
はい、
それがもうこのタイヤだけじゃなくて、そっちの飯界の方にも一人やる気しだして、ミシュランの星とか言い出したら、
見ましたね、
うん、だからその三つ星を取るとか言うんですけど、
うん、
そん中で1年ぐらいで取れるもんじゃないっていう話なんですよ、
うん、
それ、そんな早取れるみたいなやつ。
でもまあ、キムタクやからできるかなって思っちゃうわけね。
いや無理でしょうって思うんです
。ああ、そこは冷静
に。それ見てても、
うん、
作りもんだなって思うんですけど、思うんですけど、話の構成が非常に面白い。
うんうんうん、
なんちゅうかな、
はい、
おじさんおばさんたちが、
はい、
みんなでやってる、
はい、
青春ものみたいな。
は
あ。いわゆるジャンプ的な。
はいはい、友情努力勝利。
友情努力勝利なんですよ。
なんかの壁にぶち当たり、もそれを見事乗り越えてビッグになっていくっていう、そういうことでしょ。
そして仲間たちをどんどん加えていくんですよ。うん、
なる、今までライバルとか敵やったやつらを。
昔はあの仲間やったけど、一旦仲違いしてて、
はい、
みんなチリチリバラバラになっていくんですけど、
はい、
その中のバッファローマンとか、
バッファローマン、
バッファローマンとか、
は
い、悪魔超人を、
はい、
どんどん味方にしていくんですよ。
なるほど。
みんなそれぞれあの長けてる部分っていうのがすごいあって、その例えばサラダ作らせたら日本一とか
よう分かる、
分かりやすく言うたらね、
はいはいはい
あの、分かりやすい。 なんかねあのほら、はい、フランス料理ってよう分かれへんやん。
まあ、まあ、
何食わされてんのかよう分かれへんやん、ね、食ったことないけど、まあ、そんなに、
まあまあまあ、
そういう一流超高級
はい、
フランス料理みたいなもんって、
ええ、
食ったことないじゃないですか。
まあそうですな、
ええ、で俺らまず多分一生食うこともないやろけど
食いに行く機会もない
という か、ね、客単価2万円とか
安い方ちゃいますか、まだ
言われて、ほんならなんかな、うん、どっか洋服の青山で買ったみたいなスーツ着てってななんかこましゃくれたなんかスプーンとかでバーって食うみたいな、
そう ねマナーがあってね、
そうそうそう、その深みってわからないじゃないですか。
まあそれはやってみるとわからんことではありますよね。
その深みをなんとなく教えてくれるんです。
ほう、
フランス料理って、まあ、実はあの格式の高い料理やと思ってるでしょ、
うんうん、
もちろん格式の高い料理なんですと、
うん、
でも、うん、革新的な料理であるんですと。
なるほどね、
うん、あの普通の昔の日本料理とかみたいな、
うん、
伝統を重んじることではなくて、
はい、
常に革新なんですよ、フランス料理ってやつは。
新しいものを常に生み出そうとすると。
そうそう、何かと何かを掛け合わせるとか、調理方法をまたこういう調理方法を入れたりとか、
うん、
言うてどんどんどんどん変わっていってるわけですよ。
なるほど。
っていうのがそのあのなんかフランス料理なんですって。
うん、
いうところによると、
はあはあ、その
食ったことないからわからない
そんな革新的なもん食ったことないからね。
そんなシャーこじゃれたもん食いに行ったことないから
ないですからね、
それに要はおじさんおばさんたちの青春群像を重ねていくわけですわいや少年ジャンプ重ねていくわけですわ、
ね、まだ諦めない、まだ疲れない
と。そうすごい勝手な、うん、でも天才肌のシェフが、
うんうん、
まあ、一人いてるわけですよ。
はい、
でそれがそいつが天才肌なんですけど、日本で三つ星が取りたいっていう女性と知り合うわけですよ、
うん、ほうほうほう。
でその人を三つ星にしてやるから俺が、
うんうんうんうん、
俺と一緒にやらんかって言ってやり始めるんです、うんうんうん、その人は、
はい、
もう何万人に一人の舌を持つ人間やったりとかするわけですよ。
まあ結構ですね、それは。
料理屋さんなんですけど、料理の才能はないんですけど。
ないんよ。
ないんですよ。あんまりそんなの、はい、超一流はキムタクやから、
う
ん。
なるほど。
天才料理人はね。
はいはい。
でそれやけど、そのキムタクもうならせる舌の持ち主なんです。
うん、まあ、なるほど。なるほど。
ええ、で、まあ、でどんどんどんどんいろんなサラダの天才とか。そいつらとも揉めてたんですけども、
はい、
そのサラダの天才でやったで、あとは何やろ。経営の天才とか、
はいはいはいはい、
あのそのレストラン運営の天才って言ったらええかな、そいつたちとか、
はい、
でこう若い頃にだいぶ怒ったった若手のやつが実はもう育ってるんやけど、そいつもあの特殊能力を持っててみたいな、う
ん、すげえな、ほんまにダンプなんやな。
そうなんですよ、
うん、
でそいつらをどんどんどんどん味方に引き寄せていくことによって、
はい、
パーフェクト超人へなっていくわけです。
はは
ー。パーフェクトになっていくんですよ。
うんう
ん、みんなが。店、うん、まあまあ店がっていうことになりますよね。
うんうんうんうん、
この場合、
うん。
で、もうスーパースターの面々たちが、
はい、
最終的にそのお店で、三つ星を取りますっていう、
うん。アベンジャーズって感じね。
アベンジャーズですね。
うん、
あそういうお話。
はー。
で、それは一旦テレビ編で、
うん、
終わりを見るんですけど、
はい、
アベンジャーズは、
はい、
それが今度は、世界中の星を取りに行こうぜっていう話に、ほうほう、キムタクが言うんすわ。
言い出すんやな、
言い出しよんね、これ、
はいはい、
さすがキムタク兄さんっていう兄さんやっぱそうじゃないとっていう、
ね、一箇所にじっとしてる男じゃねえぞ。
ああ、もう俺そんな器じゃねえんだと、
ねえと、はい、
もういっぺんフランス帰るぜって言って、
うん、
フランスへ
行く。
はい、 か言った話です。
うーん、
メンツをだいぶ変えましたっていう話ですけどね。メンツ変えてストーリーもちょっとだいぶ変えてみ
る。あ、そうなんや。
そうそう、もう変わってますよだいぶ。え、新しいフランスでのお店の話やから。
いや、あ、テレビシリーズの続きではあるわけなんですか。
うん、テレビシリーズは一応見といた方がいいかなって感じ。
うんうんうん、あ、これ連れてきたみたいなのがあったりして。
うん、あのちゃんとテレビシリーズに出てたみんなも要所要所で出てくるから、
はいはいはい、
あ、こいつと今こんな感じになってんのかとか、
うんうん、
あ、なんかあれみんな友情すごいなみたいな相変わらず硬い鉄の結束やなみたいな
はいはいはい、はい、
やつがあったりとか、
うん
うん、でそのそれが、もう一回もうリセットされるわけですわ。
はあ、
東京でトップ取って、
ええ、
今度パリ来てるから、
はい、
もう一回パリでトップ取ろうっていう話になるわけです。そういうこと
がありますね。
またもうスクラッチビルドの塊なんですよ、
うんうんうん
う
ん、
もう壊して、
はい、
また立ち上げて、
うん、
頂点を見て、はい、でまた今回、壊したものをまたもう一回、
うん、
新しいメンツで作りますっていう話です。
パリのサラダの天才を見つけてくると。
パリのサラダの天才パリ行ってます。
あ、行ってるんや。
サラダの天才はあのテレビ編でちゃんとパリ行くって言うて
る
ん
で、
あのパリでもう一回一緒にやってます。
うーん、
で今度はあのパリに行ったキムタクが大活躍と、
はい、
いう感じですね。
じゃあ舞台はずっとパリなんですか。
今回はずっとパリ。
ほう、
まあまあ金かかってんなと思って。
まあセット使ったんでしょうね。
セットは使ってるけどほぼほぼ全部パリでやってる。
へえ。
あらーと思って。
東京のどっか片っぽで片隅でやってたりはしてない。
爆発シーンとかをやってるかもしれない、ね、
爆発シーン。
爆発シーン一応あります。
なんじゃそれ。
これはもうこれは爆発しますよ。
へえ。
兄さんそれ爆発にも巻き込まれないと。
まあなるほどね。
そうやから、あのこのドラマの特徴的なもんでバイクがね、
はい、
結構フィーチャーされましてね。
ほう。
フィーチャーされるんですけど、
はい、
テレビ版ではまあハーレーやったんですよ。
うんうんうんうん。
ハーレー乗ってるキムタクもなんか俺もハーレー乗るかなっていうぐらいの兄さんのかっこよさですよ。ハーレー乗ってきたみたいな。
どう、やっぱどういう系ですか、ハーレーの。
ハーレーのチョッパーやったけどな。
はいはい、 FX 系ってやつですかね。
うん、それなりのチョッパー。
はいはい、
チョッパーでまあローダウンされたやつ。もともとキムタクが師匠に教えてもらってた時期の師匠とか会いに行くんですけど、
うん、はい、
師匠がもうこの単車も動かねえなって言って、ブランブラン、スパスパスパーってやってるんです
よ。はいはい。
で、ピッカピカなんですよ、そのハーレー。
うんうんうん。
潰れてるわけないやんっていうぐらいピカピカなんですよ。
はいはい。磨いてるだけかと。
ほんで、その師匠がちょっとどっか行ってるうちに、
うん、
キムタクが夜、
うん、
あの乾電池って、あの電気みたいなピーって見ながら、
はいはい。
こっからここまでは OK だけど、みたいな。これはつながってるから、うん、みたいなことをキムタク料理人やで。
料理人ですよね。
ハーレーの知識全然ないんです
よ。ないでしょうね。
バイクの知識、でも直しちゃうんだな、これが。
まあ伝送系でなんとかなっちゃうと。
兄さんは直しちゃうんだな。
まあ、
多分あれ伝送系じゃないと思う。プラグぐらい交換したぐらいの話。
簡単や。
おじさんいつまでこのプラグ使ってるんですかみたいな。そういうんじゃなくて、
なくてね、
うん、だからそれ直しちゃうんですよ。
うん、ともかく
の
目標だけ
やから直しちゃったら、その師匠も、うん、おな直したんかと、
うん、
お前やるよんなみたいな話で、うんうんうんうん、このハーレーやるって話になる。
そういうええ話になるわけですね。
ええ話になって、
あ、
んでキムタクにヘルメット投げたりとかして。
なるほど。
ヘルメットバーもおたりとかして、
キムタ
クが、うんうん、保険の問題とか名変の問題とかありませんって思う。
大丈夫ですかと。
それを勝手に人の単車乗ると保険聞いてないんですけど。おっさんの自賠はちょっと無理ですよ、みたいなやつ。もう多分かけてないやろし、このおっさんみたいなやつ。
まあ、キムタクは絶対こけないし、事故もしないから大丈夫なんですよ。
お、キムタクが、なんていうの、ジェットヘルみたいなのかぶって。
いや、そうでしょうね。
キムタクがジェットヘルかぶるとまたかっこいいんだ。
ああ、もう TW 乗ろうが、ハーレー乗ろうがね。
ああ、でも何乗ろうがかっこいいんだ。
うん。
グラサンかけて。
なあ、そらそうやわ。
ああ、もうバンダナ口にガーつけて。
はいはい、
巻
い
て。ああ、乗ったら、うわ、ハーレーもありやな。ハーレー乗りたいね。あ、いくらみたいな。チョッパーっていくらみたいなぐらいの。
まあまあ乗ったら楽しいと思います
けどね。ちゃんとそのキムタク降りとかもしてくれるから。
どういうこと？
あ あれですよ、チョッパーやから、
うん、
あの後ろからガッて足下ろすんじゃなくて、
うん、
あのスタートガッチャンって立てて、
はいはいは
い、よいしょって単車置いて、
はいはい、
どっこいしょって降りるんじゃなくて、
はい、
あれですよ、スタンドバーン立てて、
はい、
足は前からですよ。
タンクの上をまたぐと。
タンクの上またぐね。
あ、なるほどな。
住宅降りですわ。
うん、
これ、日本人で何人できるかなっていう。
練習したらできそうやけどな、そりゃ。
さすが兄さん。
うん、
兄さんにしかできない。いや、練習したらできるかもしれんけど、絵になってるかどうかって言うたら。
ああ、それは別問題ですな。
そこら辺の汚いおっさんでは無理やろ。
無理無理無理。
うん、臭い、まあ、油臭いおっさんでは。
うん、あかんわ。
革ジャンも全然洗ってない。
うん。
あっちは、もう、キムタク兄さんはあれやで。革ジャンとかでもめっちゃええ匂いするで。はい、もう、嗅いだこともないぐらいのええ匂い。
ほんま、嗅い
で。当たり前やんか。キムタクやで。あんたらがダム集まって、
うん、
なんか鍋みたいなつついてるんで、わけ違うん。
そらちゃうでしょうよ。
ちゃうんですよ。
そらちゃうでしょうよ。
それぐらいハーレーありやなって思わせてしまうぐらいなんですよ。
ね、もうアメリカに丸切り興味ない総帥が欲しくなるぐらいですからね。
もうハーレーなんてもう全然いらんと思ってた俺がですよ。
俺がだ、はい。
あの後輪ベルトのあの単車ですよ。
うん、あんなもん。
なんでチェーンじゃないのっていう。
うん。
あんなもんにちょっと乗ってみようかなと思っちゃうぐらいの感じ。
すごいな。
ありますね。全然ありますね。
で、ちなみにパリはどうやったんですか。
パリはね、
はい、
これがかっこいいんですよ、乗ってる単車が。
今度まさかドカティとかやるんでしょうね。
いや、ドカは乗ってなかった。さすがにパニガーレは出てこなかった。
さすがにね。
BMW ということです。
BM か。
BM の、
はい。
なんか俺車種知らんよ。
はい。
でもボクサーのネオクラシック系、
うん、R90 かな、
そういうのそれ、
うん、
それだからチョッパーじゃないんですよ、セパハンなんですよ、
あのいわゆるロードモデル、
あロードスポーツみたいな、
でそれでネキッドでしょ、
ネキッドネキッド、
ちょっとレトロっぽいやつでしょ、
あそう、で、まあ、あのボクサー、
あで R90 です、
であの何ていうの、あのリアのシートとあのタイヤのところがスカスカで、
はいはいはいはい、
かっこいいんですわ、
あの日本出しマフラーちゃいました、
分からん、そこまでは知らん、あなたたちみたいなその単車ばっかり見てないから俺、
はいはいはい、
お兄さんしか見てないから、まあ R、でも BM、うん、と思って、
うん、R90 でしょ、まず
それ R90 っつうの、
多分
買うわちょっと買おうかな、
うん、あれはかっこいいよね、
あめっちゃかっこいいねんな、
うん、
びっくりしたわ、かっこよくてすっごいかっこいいと思って、
うん、かっこいいバイクにかっこいいキムタクが乗ると、
うん、フランスだから BM じゃなくていいんじゃないのと思ったけど、フランスって BM なん、
だってフランスの有名なバイクないでしょ、
何あの
プジョー
モペットとか
プジョーのスクーターとかね
あのチャリンコでほらこいだらエンジン
かかる、あるあるある、うん、そんなもあるフロントエンジンとかのね、
なんかちょっとほらオードリーヘップバーンが乗ってそうなやつ
それベスパやけど、
なんかチャッチな 50cc みたいなやつ、
うん、あるわな、
ああいうやつなんじゃないの、
うん、だからまあ、プジョーはフランスはフランスでスポーツバイクはあるのかもしらんけど、まあ、日本人知りませんやな、この
ないな、
うん、
まず持ってないと思う、
ないし、スポンサーにもついてくれんし、
そうやな、フランスやからな、
うん、そう、
フランスってそんな土地じゃないからな、
うん、まあ、ヨーロッパではベンベっていうところでいいんじゃないですか、
まあ、だからあのあたり、EU 関係の
そうそうそう
ベンベだとか、ドカだとか、
うん、
そういうのが入ってくるんじゃないの。
ね、
イギリスやったらイギリスの単車ね、トラ
とかね、
今あれトラどうか知らんで俺、
まあはいはい、
アメリカの単車なんかもしれんで、
いやイギリス一応まだ、ね、
一応イギリスにあんの、
大丈夫大丈夫あります、
そのあたりかもしれんし、
うん、
そんなんかもしれんっていうやつやったけど、やっぱキムタクが乗ると BM もかっこいい、めちゃくちゃかっこいい危ないキムタクこけたらまずいって思ったでもやで、弱い50歳ぐらいでで、
はい、そうね、
50いくつやと思うわ、
うん、
あんなきついポジションの、
うん、
もうバリッバリセパハンの、
はいはいはいはい、
単車よう乗んなと思って、腰痛ないかなって思う、
CG 合成ちゃいまんのどうせ、
いや、ちゃんと運転しとったで、いや分からんよ、今の CG の技術俺知らんからどこまで素晴らしいか知らんけど、
もうなんすかマフラー風でヒラヒラさせてるだけとかそんなんじゃないよね、
あんまあ、そんなんじゃない、あの首の上から上だけ
そうそう映してて、そう
仮面ライダーみたいなやつ
だ、そうそうそうそう、
チラチラチラチラ横見てるようなやつ、
前から風でわー送ってね、
じゃあなんかちゃんとブーンって走っとったで、
街中バーン走って
る、ね、街中ちゃんと仕入れして買い取ったで、
おお仕入れして、
仕入れに BM 使うんやで、
かっこええ、
むちゃくちゃかっこええよ、なんかごっつい、ごっついなんか保冷バッグみたいなもんでバーンって走っとったわ、
ああさキムタクしかできんわそりゃ、
うわもう路中や路中、まあ、パクられますって思ったの大丈夫なんですかそのあたりって、
うんうん、
いうぐらいの感じで、もうすっごい、すっごいかっこいいかった。よかったなあ。ああ、もう、それ帰ってきて、もう一回テレビ版見るっちゅう。
よっぽど好きやね、ほん
と
に。
もう今日もう一回見出そうかなと思って、また1話、今日も見てるからね。
見てるの、すでに。
もう一回行ってます。
すごいな。
もうワンループまた始めてます。
大好きやな。
大好きなんです。このグランメゾン東京、ほんまに面白い。
ああ、そう。
なんかもうね、お年寄りたちのやる青春ものっていう、
うん
う
ん、
分かりやすい感じもね、またね、ま
あ、それはそうですね、確かに、うん、
挫折して、
うん、
問題解決して、
うん、
復活して
仲間増やして、
でまた挫折して、
うん、
でまたもう一回作り直して、
うん、
でまたそこでも問題が出てみたいな、
はいはい、
がずっと続いていくんです、波として。
もういい感じですね、分かりやすい感じ
です
ね、
うん、で最後は水増しって言うと終わりですからね。
は
でもちゃんとフランス語みたいなんで、
うん、
ちゃんと言うし、
うん、
ボナペティとかな、何言ってるのかちょっと分からないですけど、う
ん、分からんけどね、
まあ召し上がれみたいなこと言うてるわけでしょ、
はあはあ、
ああそんなことも言うし、
メルシー僕言ってね、
メルシーって言うね、
うん
う
ん、
ちょっと僕までいかんね、
僕までいかんね、
う
ん、
メルシーみたいなことをかっこよく言うね。
うん、
あれかっこいいなフランス語。やっぱ兄さんはちょっと話すると全然違うよね、フランス語の印象も。
印象が、言葉の印象が。
ウィシェフとかな。ウィシェフとかあるから。
うんうん、
いいですよ。
うん、
これみんなちょっと俺のことバカにしてるでしょうけど。だいぶバカにしてるとは思うんですよ。
はあ、
またこのおっさんわけのわからんこと言うとると、
うん。
いや、これは今見るべき。
でもね、総帥はバカにしてもキムタクはバカにすんな。
そう、キムタクさんだけはバカにせんといてくれ。俺のことはいい。
ええんや。
俺はキムタクではないからいい、
うん、
ね、目指してることとかをバカにしてもうても構わない。
目指してたんや。
うん、憧れの人であることはバカにしてもうても構わない、
うんうん、けど
でもキムタクさんだけはやめて。
あ、
もう本当に料理してんちゃうかぐらいの演出の数々、
うん、もう真剣さが、
あ違うね、あいい、よかった。ぜひ見に行っていただきます。今のところ日本映画、虚構ランキング、
うん、
ナンバーワンですんで、
へ、
今回の、まあ、今週でまた勢力図は変わるかもしれない、
まあまあまあ、
今週1週間はもうグランメゾンパリ
アフトップ
いけてます。
ほう、
はい、ね、若い女の子もいっぱい見てました。
まあ、やっぱまだまだ集客あるんですね。
あるあるあるあ る、もう女もキムタク出れば問題ないわ。まだいけるねっていう、いうぐらいのいっぱいさ。
うーん、
よかったっすよね。
やっぱ客、あの、席も埋まってました？
席埋まってた。全然埋まってた。
ああ、そう。
女も、もうよかったっすよ。うん。小バカにしてないで見ていって。テレビシリーズ見て。テレビシリーズは、だから2日間家でずーっとおらんたかんよ、その感じ。ずーっと、もうキムタクずーっと見とかなんかんよ。
もう朝から晩までね。
いつまでこれキムタク見といたらええんかなっていうぐらい。だからもう俺、こっからまたグルメ番組、グルメドラマいっぱい見ていこうと思って。
これからまた。
うん。あれ今見出しました。
何ですか？
王様のレストラン。昔の名作ね。
前なんですよね、あれだいぶ。
だいぶ前やで。
でしょ？
もう何十年で前。
うんうん、
あるんですよ、ちゃんと探せば。
へえ。
まあ FOD ってフジテレビの、ね、サブスクにあるんです
よ。なるほど。
あれでちゃんと三谷幸喜脚本やから。
あ、そうやったんや。
うん、そういうのをちょっと見ていこうと思って。
はいはい。
いろいろ人気のグルメドラマを今、散策してるところです。
見落とすまいと。
はい。まあ、とにかくこの今そのグルメものの中で、
はい、
もうダントツにスタイリッシュですから。
まあそうでしょうね、
このキムタク先生のやつは、キムタクさんのやつはもういわゆる今のフレンチっていうやつは、
うんうんうん、
ちゃんとねやってくれてますんで、
うん、
いいかなと思います。
そうでしたか、う
ん、ぜひぜひ見てください。
もう何回今日キムタク言うたかね、本当に
もう、ね、もう物足りないねまだ兄さんに関してもっと
ああそう
俺言うてもいいんじゃないか、
褒めたたいたいと、
はい、もう全部キムタクもう何を見てもキムタク全部キムタクやねって思いながら、
なるほどな、
見れるんで、はい、やっぱりねさすがですわ。
まあね、今そんな役者他おらんやろね、確かに、
おらん、おらん、印象が見終わった後の印象がキムタクしか浮かんでこない誰出てたっけっていう、
うん、
他誰やったっけっていう話
っていうぐらいのね、うん、
それぐらいの存在感ですよ。
確かにね、
だから皆さんおすすめしますんで、
なるほど、
うん、ぜひ見ていただきたいと
ね、迷ってる人はぜひと、
はい、まあもう迷ってる人いないんかもしれませんけどまあちょっと賑やかしで見てもらってもいいかなと思います。あの映画だけ見てもらっても全然構わないんで、
うん、あ、そんだけなの、
ね、話としては全然つながるというか、それだけ単体でいけるんで、
はいはい、
見れると思います。
まあアベンジャーズみたいなもんでね、
そういうことやね、
切
り取っていただいたらいいかと思いますよ。
はい
はい、いうことなんで、今週その2つ見てきました、
グルメ映画、はい、
はい、また来週もいろいろ見に行きますんで、
はい、
はい、そんなお話ししていきたいと思います。
はい、楽しみにしてます。
ありがとうございます。
ライク系ポッドキャスト、シアタビラジオ、ツーリングのお供に、
キャンプ中の BGM に、
ホンダ GB350 に乗る私アンチョビと、
トライアングスピードツインに乗る僕山酔いが、
まったりゆるーくバイクトークを繰り広げます。
ところでアンチョビさん、シアタビのシュアってなんじゃらほい。
私が飼っているワンちゃん、ミニチュアシュナウザーの名前です。一緒に旅をすることもあるんですよ。シェア旅ファミリーは YouTube チャンネルを中心に活動中。動画コンテンツはもちろん、 TikTok やグッズの販売、また関西を中心にバイクイベントを開催したりもしています。
シェア旅ラジオでは新作動画の紹介やグッズの PR、 イベントの情報も発信するので、皆さんお聞き逃しなく。
詳しくはひらがなシュア、カタカナ旅、シェア旅で検索してね。
Please listen to it.
はい、というわけでね、
はいはい、
今週も終わっていこうかと思うんですが、
は
い、イベントは特に今ありません。
まあ会場があんな状態ですからね、
はい、何の連絡も来ておりません
ないと、
もうちょっとして落ち着き出したらぼちぼち2月ぐらいの予定をいただけるんじゃないかなと思っておりますんで、はい、皆さんもうちょっともうしばしお待ちくださいな、
はい、お待ちくださいなと、
はい、いうことでございますね。
はい、
はい、まあそんな感じでございまして、
はい、
あとはヨマちゃんのご紹介聞きつつ、はい、
了解です。
今週も終わっていこうじゃないですか。
はい、
はい、
まあ紹介というか、またこれまた話題なんですが、
うん、
ちょうど、神戸の震災から30年ということで、
お、神戸の人たちにはやっぱりこうなんていうかな、あの味わい深い、味わい深いじゃないかな、あのもう30年も経ったかと。
そう、30年ですもんね、うん、
うん、まあね、
あの時の子供がもう栄養スターになってるわけですからね。
そう、もう中年になってるからね。
そうですよ、
うんうん、それが、ね、でもその30年だっていうことですか。そう、
ね、だから、私があの当時で20代半ばだったわけです。
そんな時代もあったんですね、あなたに。
一応あったんですよ、
これ。おだで、何回か話してるかもしれんけど、どういう状況やったの、あなた。
はい、あの頃私は大阪の八尾で勤めてまして。
八尾、
八尾、あの八尾で。
八尾ね、八尾市ね。
はい、はい、はい。で、うん、神戸の実家には誰もそのとこ住んでなくて。
ああ、よかった。よかったって言うた
ね。まあよかったんですよ。
まあまあ誰もおらんかったよね、親族の皆さんがね。
ところがなんですよ。で、みんな東京におった、東京に住んでたんですね。
その東京住んどったんかいな。
はい、親父の仕事の関係で。
関係ないな、これ全然。
で、ところがですわ、あれ火曜日に地震があったんですね。
祭日の次の日な。
そうですね、
あの日が、16やったっけ、15かな、起こったん16か
19、17
か、
はい、
16日がその頃は はまだ成人の日やったんですよ、
うんうんうんうん、
振り替えかなんかやったと思うわ、
確かに15、16、そうもありますかね、
日曜日が成人の日かなんかで、16が代休みたいなね、
うんうんうんうん、
そんなやってんね、
確かにそうなります
か
ね、
18か、
はい、
珍しい日になんかあれやったんですわ、俺飲んどったもん酒、前の日、
う
ん、
そういう人多かったと思う、きっと
飲んどった、いや宴会しとった、
うんうん、でも私もその頃社会人が1年目の頃で、
あら、フレッシュ、
うん、大学ちょっと長めにいましたもんです
から、あ、大学ちょっと長めに行きたかった、
長めに行ってるんですかね、
申し訳ないですよ、それは勉強したいんやから、
じゃあそういうことなんです
か、ね、行ったええ、行った
ええ、そういうことなんです、うんうんうん、で、その職場は火曜日が休みだったんですよ、
ほうほうほうほう、
で、たまたまその東京から、その頃は存命やったばあさんと、妹がちょっと神戸に遊びに来ると、
うん、おろ
言うんで、じゃあ、俺も行くわということで、八尾から阪神高速で、ドカ、その頃はドカティの 900SS 乗ってました。
かっこいい、
阪神高速を、まあ、それは16日のうちに走ったかな、走って、神戸まで帰って、3人で3人再会したっていうような感じ
だった
ん
ですね。あ、俺もドカティの 900SS で一回神戸の福原というところまで
飛ばした
ことあります。バーンって言ったことあります
よね。有名な話です
よね。やっぱりこう、なんかあれやねっつって、若いって素敵だねって思って、夜でも単車走らせちゃうよねって思いましたけど、
ね、言っちゃいますよね。
まあ、そんなこともありました
が、あって、はい、で、まあ、その晩は、まあ、お疲れさんで、まあ、みんな寝て、
神戸で
神戸でね、
神戸でみんな寝た、3人、3人組で。
3人とも16日の晩にみんな来てて、それで神戸の家に、で、寝たわけですよ、
夜、はいはい
はいはい、であれ早朝の4時5時ぐらいでしたかね、
5時45分やから
寝たかね、
もう明け方です、
そうですね、うん、その時に一度寝たらめったに起きない私が目が覚めるぐらいのやっぱ地震が起きて、
あんた気揺れたら目覚めるやろ、
あれはさすがに目覚めました、
ね、普通目覚めるわな、飛ぶはされるからな、
うんうんうん、もう体感ほんま5分ぐらい揺れてたんちゃうかいうぐらい揺れましたな、あの時は。
あ、俺もその頃は夜寝るのが趣味やったんで、よく寝てましたけど、
目覚めました。
もうあれで目覚めたわ。ゴーって音がしてん。
あ、音しました。
なんかどっかからか知らんけど、
うん、
なんか音してんね。
はいはい。
ゴーゴーゴーゴーって音してんね。うんうんうん、俺その当時枚方に住んでてん。
枚方でね。
大阪の枚方に住んでて。
うん。
どっかなんか寝てながらゴーって音がしてんねん、
はいはいはい、
ゴーって音してるけどこれなんかなって思ってたら、
うんうん、
急に揺れ出して、
あ、音が先に来た、
音がガーって聞こえてきて、ほんで目覚めて、
はい、
あれと思って、
うん、
まあ、それ布団入りながらね、
うんうん、
布団入って、ね、あれなんか音してんなと思って、
うん、
なんかグラグラって来だして、あ、地震やなって思ったんですけど、
うん、
ほんならもうあれですわ、いわゆる縦揺れですわ、
はいはいはいはい、はい、
バンバン飛ばされだして、うん、
ズドドドドッとね、
あれこれ止まれへんしと思って、
はいはいはい、
ひらかたでやね、だいぶ離れてるから、
うん、そうですよね、
あれ大丈夫なこれっていう、うんうん、状態ですわ、
うん、
もうそれで目覚めたんですよ、
はいはいはい、はい、
また寝たけどね、
うん、僕も寝た、うん、
なんやったんやと思って怖っと思いながら、
確かにもうズドドドドっていう音はしましたもんね、
そうそうそうそう、ね、うん、それが神戸がそんなことになってるなんて思ってへんから、
うん、
おもう普通に、まあ、あと30分ぐらい寝れるわなみたいな感じで寝て、
はい、
次の日車で会社行かんだかんかとか、
はいはいはいはい、はい、
車乗って行ったんですよ、
まあ、そのと別にその辺は異常はなかったわけですね、
異常はあった、
あった、
ああ、でも、もう、渋滞で動けん、
ああ、渋滞ね、やっぱり
渋滞で、まあ、車乗り出したはええけど、
うん、
動かんなってなって、んで、FM802 を聞きながら出勤してたんですけど、
そのラジオが全部ね、
ジーン長尾でしたわ、
よう覚えてますね、
その時ジーン長尾やったんですよ、
うん、
あ、ジーンさん、まあ、朝やってんなと思って、
うん、
ジーンさんが、今、なんかいろんな高速止まってるみたいですねみたいな、朝、地震があって、
うん、
それで高速止まってますねと。
うんうん、
ああほんなら反抗乗られへんやんか、
うん、
ってなって、ああそらこれむちゃくちゃ混んでんなって思いながら、いろんなもんも止まってるし、
うん、
電車もまあ一応様子見てるしみたいな、
はいはいはい、
ぐらいの軽い感じなんですよ。
まだね、分からんもんね、
我々に来てる情報は、うん、大阪の人間はね、
テレビ見んことにはね。
そうそうそう、でもそれぐらいのこと聞いたら、ああそうか、俺で高速止まってるのか、まあまあひどかったかなと思いながら、うん、その時に寺院が言うてたのは、
はい、
なんかあのお亡くなり、一名お亡くなりになったぐらいの情報が今入ってますと。
なるほどなるほど。
あ、お一人亡くなったみたいですね、うん、ぐらいの感じで、
うん、
ずっと渋滞も生まれて、
はい、
動けんなってなって、で、うん、近くにあの俺 の, あの社長がいてたんで、
はいはい、
雇ってくれてる社長がいてたんで、
はい、
もうとりあえずそっち動かへんから、そっちとりあえず行こうと、
うんうんうん、社長のところにね、
社長のところ行って、
うん、
で車止めて、
はい、
であれやったかな、エレベーター止まってるから、
うーん、
あエレベーター止まってんなと思って、
う
ん、でバーって10階やったかな、
ご苦労さん、
住んでて、ほんでバーって上がってって、
はいはい、
で車全然動きませんわって行けてないでしょいう話で、社長って言ったら、おお、えぐいことになってんなみたいな話な、
はいはいはい、何がと、
うちもまあ水バッシャバシャでもうめちゃくちゃよ、
ああ
っつって、でとりあえず会議あるから行かなあかんから行こうぜって行くんですよ、うんうんうん、
はい、
で行ったんですけど、
はい、
車動かないじゃない
です
か、
そうでしょうね、
高速も止まってるし、
そうですね、
もう全然動きませんねって社長に、
うん、
てて、うん、そうやな、そう、俺会議やんねんなって言ってるから、
うんうん、
わあどうしますって言ったら、もうでも京阪だけ動いてるから、
はいはい、あ京阪動いてたんだ、
私鉄京阪は止まってなかったんですよ、
うーん、
なんか知る無敵の京阪電車や
ったまあ影響が少なかったんですね、
今関西に無敵の近鉄電車って言われてますけど、
は
あ、その日ばかりは無敵の京阪電車やったんですよ、
なるほど、
京阪電車も動いてるから、ほなもう京阪で行くからお前車で来いやって言
われ
て、わかりましたって言って言うて、あの会社に向かった覚えがありますよ、
はい、
そういう感じ、
まあね、あの
全然ちょっと平和なんですよ大阪の人たちは、
うんうん、まあもちろんね、分からんかったらね、
神戸の地獄絵図を知らんから、
うん
そんなんでしたわ、一日働いて帰ってきてるしね俺ね、
うん、まあ普通にそれは生活できるですからね、それはもちろん、
うん、なんか電話も繋がれへんから、
そうそうそうなんですよ、
みんな携帯なんて持ってない時期、
あの頃なかった、
うん、ないんですよ、それを気にして、
はい、
携帯電話の普及率ってのは関西でガバッと上がるんですけど、
増えましたね、
うん、それまでは普通 の, あの電話しかないから、
うん、
電話で、あの何、僕あの福井県実家やから、
はいはいはい、
一応無事やでって連絡しようとするんですけど、
うん、
全然回線が繋がらないんですよ、
そう、普通の電話ね、家電話全然繋がらんから、みんなあの公衆電話に列作ってたもんですよ、
そう、で昼ぐらいに復旧するんですよね、一応、
うん、
で実家に電話したら、
うん、
でえらい怒られた覚えがあるんですよ、
なんで
親父に、
は
あ、お前早く電話してこんかい言うて、
なるほど、ね、
だからえらいことになってるみたいやないか、
はいはいはいはいはいはい、
言われるんですけど、いやちゃうんやって、
うん、
電話繋がれへんねんてって言って、
うん、
でやっと今繋がったから連絡してるんやけど無事なんでっ て, 言って、うん、
はいはいはいはい、まあ一安心ですわな、
うん、でなんか一日ラジオを聞きながら仕事をして、
うん、
なんかなってるのかなぐらいの感じでしたわ、
ラジオの編成も変わってたしね、完全にあの頃ね、
その日は普通やったはずやね、
そうやった、その日は
途中でね、なんか変わったんかな、
うんうん、まあ曲にもよるんかもしれんね、
FM 曲なんていうのは、うん、途中で全部音楽系の番組にあれなしで、DJ なしで、
うんうんうん、
全部音楽だけ流すことに変えたん違ったかな、
なるほどな、
だから何の情報も入ってこないんですよ、
うん、
テレビ見てるわけでもないし、
うん、テレビ見たら、ってなるもんね、あれ、
だからそんな朝の7時、8時なんて、だテレビ局も行けてないでしょ、
うん、
なるほど、うん、だからもう、あれやと思って、な何の情報もなかったと思う。
僕がね、それでその朝目が覚め、いっぺん目が覚めたんやけど、
うん、もう一回ね、
うん、で、おばあさん、ここに大丈夫かとか言うから、
うん、
なんか物落ちてガラス張りとったら危ないから、とりあえず今寝ときって僕は言うたんさ、その時はね、
ああおばあさんにね、
うん、
もう
で、まあ、僕はそのまま寝て、
はい、
で翌朝起き ったらもうみんな先に起きててね、2人ともね、
おうおうお
う、おばあさんと妹は。でテレビ見てたんですよ。
あんたいつまで寝てんのって言われてな、
言われながら、はい、
お
う
お
う。で見たらもう高速道路ベーン倒れてるのが見えて、
はいはいはいはい、
おとんでもないことになっとると、うん、いうのを初めて知ったんですわ。あの
高速道路、あのバス落ちかけのやつな。
そうそう、
あれは、ね、ずっとあれやな、
うん、
あれも俺家帰ってからちゃうかな、夜、うん、家帰ってテレビつけて初めて、
うん、
えらいことになってんだこれ、うん、ってなったんや。
俺も、あ、俺これ走ってきたんや、思いやが
る。なんか買ってきた弁当みたいなのを、
うんうん、
もうバサッと落とすぐらいの感じやったな。
はいはいはい、はい。
あら
って。まあ、あれが一つの象徴みたいなシーンですからね。
えげつなって、もう、だから、うん、あれですよ。永田燃えてる映像がずっと流れてるだけです、うん。
新永田あたりがすごかった
です、ね。めちゃめちゃ燃えてるんやけど、これ。
うん、
って。なって。大丈夫なんかいな、これ、みたいなやつや。
うん、大丈夫やなかったんですよね、
これ。俺、大丈夫じゃないよ、なんな。で、また次の日起きると、さらにえぐい、すごい状況になってて、うん、すごい状況というか、まあ、そこまで、あの、見れてなかったやつが、う
ん。ね、カメラが入ってきたからね。
カメラが入ってきて、どんどんどんどん。ビル倒れてるな、これ、みたいな。そうですよ。
だるま落としみたいになってね。
三宮って、えらいことになってんな、これ。
うん。
俺明日三宮で現場なんやけど、亡くなったなっ て、
思って。あ、そうやったんや。
喜んだ覚えがある。
はいはいはいはい。
あ、明日なしやな現場、
どころやないっていうね、う
ん、あ、そうってなったわ。
うーん、
うん、まあとりあえずあれかと思って、まあ、まあ、まあ、えらいことやなっていう状態ですかね。
うーん、まあまあ、それでまあ、朝起きてそのテレビ見てびっくりして、でその時は電気 と、水は出たんですね。
あ、水出るんや。
出たって、俺らが住んでるところはね。
あ、電気、あ、まあまあ、だいぶ山の手か。
うん、まあ、うん、もうちょっと山越えたとこですからね、やっぱり山の向こう側です、北側ですから。
あの時に、要は神戸脱出した人らっていうのがいっぱいいてて、
はい、
あの普通に国道通られへんから。
そうですね、
あの2号線とかあんねんけど、はい、43号線とか、
ええ、
ね、大阪っていうのはそれ全部アウトやから。
そうです、もう東大の線が全てね。
そ
う、
その辺りの人たちはみんなその山手越えて
六甲縦断するとかね、
ぐわーって山の手回って
サンダー回るとかね、
大阪の方入ってきたってみんな言ってた。
うん、
もう10時間とかそれぐらい平気でかかったんです けど、ほんまですか言うと覚えあるもん俺。めちゃくちゃかかったんですね。
うん、
うん、そんなぐらいやから、その山の手越えたあたりはまだ、
まあ、地盤がね大丈夫だったっていうことですね。まあ、まあ、ね、まあ、家に若干ひびが入ったみたいな感じだったらしいですけどね。外壁にちょっとひびが入ったかなみたいな。 あとはガスが出んかったっていうのを確か覚えてますわ、その時は。
ああ、どうすんねん。
で、まあこんな状態やから、ともかくもう東京を帰ると。
ああ、じゃあね、家族はね、
ばあさんと妹はどうするんだっていう話で、うん、で、あの相談して、淡路島行って、
うん、
淡路島から大阪に出る船に乗ると。
ああ、なるほど。ああ、はい、あります、あります。
で、その頃大橋はまだ使えてなかった、工事中ではまだ使えてなかったように思うんですね、確か。
明石大橋でしょ。
うん、まだやったと思うんですね。
ま、開
通、いや、作り始めてたんですよ、その頃。建設中で、まだ開通はしてなかったように思うんですね。
だから、あっちしかなかったですよ。瀬戸大橋しかなかった。
そうそうそう。島並海道とかあの辺ね。
な、
そう。
うんうんうん。そうですよ、そうですよ。うん。
で、たまたま、その、家には、その、実家には、あの、その頃の出たマーチがありましたんで。
マーチのマーチがあった
んで。マーチのマーチがあったんで。
はいはいはい、
四角いやつが。
お
う、それに乗せて、明石の方まで行って、で、で、淡路島に乗る船乗って見送ったと。
ああ、なるほど。
で、僕はまあ、また家戻ってきて、うん、ともかく食事なんとかしたいと。
ああ、もう一人やろ。
一人で、
もう一人ぼっちで、
一人ぼっちで
ひもじいなってなったわけでしょ。
そう、当然周辺の店何もんつの買い物できませんから。
うわ、やってんやってんやんな。もうコンビニ も破壊されても
うて、そういうことで、もう空っぽですわな、もう回転給油。
お
で、まあ、とりあえずサンダまで行ってみよう思ってね。
サンダまで行った、
行ってみた、うん、
グリーンピアミキまで行った、
ミキまで行って、ミキやっちゅうてるや
つ。ああ、そっかそっか。
おう、まあ、あれ行ったら行ったり、やっぱし物がなかった、サンダは。
ああ、もうそこでも全然ダメ、
うん、 まあ、私みたいなこと考えた人らが多分いっぱいおるやろ
う
し、
そうやろね、とりあえず食い物加工せんとって思って、
うん、思って、まあ、適当に おにぎりとかちょっと残ってたような買ってる気がしますわ、
まあ、その時はみんな動き出しますわな、
うん、でまあ職場の方にまた連絡して、一応その、うん、神戸の市内の営業所の写真とか撮っといてとか言われたんで、まあ、写真撮った気がする、その時は。
激写しに行ったわけね。
激写しに行って、それで私も、八尾に戻らんならんと、
うん、
いうことで、ドカティ乗ってですね。
ドカティ900SS で。
乗って、もう俺、あれめちゃくちゃ辛かったですね。
いや、それな、何で行ったん？何号線で行ったん？
あれどうやったか、ともかく近畿道出るまでもうずっと渋滞やったことだけは覚えてる。
近畿道
出るまで、
うん、どこなんやろ、八尾行く近畿道、
うん、
ってことは吹田の方から回ったの
やったかな。なぜ2号、三宮の2号線を走ったのはなんか覚えてるんですよ。
あ、
写真撮った覚えもあるんですよ確か。
ほ
いでもうなんせ行ける道どこを通ったかももう覚えてないんやけど、ともかく、ともかく左手が辛くて。
そら痛いわ、そんなもん、鑑識クラッチでよ。
もう、がっかり重たいやの。
クラッチ重いのによ。
そう、もうほんま投げてくるぐらいね、もうくじけるかと思った。もう置いて帰ろうから思ったぐ
ら
い。
握ったらカリカリカリカリ言うしよ。
言うしよ、ガラガラガラガラうるさいし。
うるさいな、ほんま重たいし。
もうハンドルはきれいにしよう、みたいなね。
ほらな、ほんなもう、単車でも渋滞や言うんなら。
うん、どうも
なかった。覚えてないからね。
そう、ほんとそうやった。
だ俺も、その時に神戸に現場持ってたから、
うん、はいはいはい、
とりあえず単車あれば現場行けんちゃうかと思って、
うん、
でなんか預けてたのかな、
うん、
単車屋に修理 で、
うん、
で預けてて、
うん、
あの単車乗れるって言って、
うんうん、
単車に連絡したんですよ、
はい、
でそれでちょっと神戸の現場見に行きたいから、
うん、
あとそれ行けるかなって言ったら、単車屋の兄ちゃんに、
はい、
あ行かれへんぞって言われて、
うんうんうん、
あもう、まあ、あの道がどうのこうのじゃなくて、
うん、
電線とかそういうのが、
うん、
全部もう切れて、
はいはい、
道に散乱してるから、
うん、
もうそんなもん下手したら感電してもらうとかそんな平気であるから、うん、
まあ住宅地とかだね、
まあ、あの国道なんか走られへんぞやめとけって言われた覚えがあります、うん、行かんかったっすもん、うん、
はいはい
はい、まあ、じゃあ行きませんって言って、
うん、
やめますって言った
、まあ、その方がいいと思う、
うん、うん、だからその方がいいからもう家に帰った、帰りますって言って、
ね、仕事どころやなかったと思いますからね、向こう行ったってね、
まあ、まあ関西は仕事しててんで、ね、あれ、
うん、
みんな、
まあ、神戸あの震災のあたりは
ね、神戸のあたりはな、
それどころやなかった、
ね、あんなもうそんな無理無理無理、あんな全然、
うん、
あみんな仕事でき出したんって半年後ぐらいやろ、あれ
もう電車が走ってなかったですからね、阪急がね。
そう、阪神で途中まで行って、
うん、
で阪神からバス乗って、
うんうん、
であの山手の方まで上がって、
はいはい、
でそこから阪急乗ったんやから、
うん、
でその間あの家とかぐっちゃぐちゃになってるやん。
そうですね、
あれバスで見ながら、
うん、
すごいなおいっていう、この町ってもう終わりやなっていう町やから、
うんうん、東灘はひどかったですからね、
あの辺りをバスでこうガーって見てたら、
うん、
こんなんもう無理、復活せえへんと思ったもん。
いや今見ても、あここはもう全部違うっていうの、あの新しい町やっていうの、建物になってるの分かりますからね、
うん、だから俺が言う、うん、あの神戸とか行った時に町がもう全然違うって言ってるのは、
うん、
あれちゃんと都市改造が終わってるんですよ、
うんうんうんうん、
とその当時の我々が知ってる三宮ではないんですよ、
うんうんうんうん、
ちゃんとあのどっかの、なんていうんですか、
うん、
あの不動産屋さんにいっぺん話聞いたことあるんですけど、
はいはい、
大阪とか、
うん、
まあ、神戸でもいいですわ、
うん、
大阪とか神戸っていうのは町がややこしすぎて、
はあはあ、
道がややこしすぎて、
はいはいはい、
あのこれをなんかあの整理して、
うん、引き直したりね、きれ
いにしようなんていうことはまずできないんですよ、
うんうんうん、立ち退きやないんや言ってね、
難しすぎて、
うん、
でもそういう天変地異がもし起これば、
うん、
都市を丸ごと変えれるんで、
うんうんうん、
そういう天変地異みたいなのが起こらんことには無理でしょうねっていう話は聞いてたんです、
うんうん、
ほんなら三宮はまあまあ ね、あんな大地震があったから、
うん、
もう見た目全然変わってますよ。
でも道とか地形は変わってないからね。
いやでもな、国道とか見たって、
うん、
昔知ってる国道じゃないもん。
まあそれは変わってるとこあると思います
けどね。まあまあ2号とかね、
うん、
まあ、神戸って言ったらあの三宮のあたり2号線バーン走ってるから、
うん、
あれとか見てもこんなでかい道やったって思うぐらいなんか違う。
うん、
あ、長田の方とか行っても全然街の
景観、あの辺が、あの辺が全然変わりましたよ、もちろん。
もう180度変わってませんか。
長田は変わりましたよね。
で、あの、そこからまた今度三宮から今度こう大阪に向かう、う
ん、はいはい、
道とかで国道とかも4、3であったり、うん、2号線であったりとかも、
うん、
もう全然変わってますよ、見た目は。
いないちも変わってるしね。
変わってる、
うん、
なんなんっていうぐらい、
うん、
ここどこなんていうぐらい場所が変わってる。
向こう側まではもう大変革ですからね。
そうそうそう、なんか昔なんか見てた三宮の、あの汚い三宮じゃないなって思うわ。
うん、
駅前とかも全然変わったなっていうのがそういうとこなんですよ俺。
まあね、今最近になって阪急の三宮の北側がね、だいぶ変わりましたからね。
あの辺りごっそり変わってるやんか。
そうそう、
あの商店街の辺りとかでもまあまあ賑やかに今なってますけど、
うん、
こんなんやったかなこの街って思いますもん。
あの頃三宮のセンター街ってアーケードなかったですもんね。
そうそうそうそう、うん、だからそうやってもうあの要は、ね、もう壊れた街をもう一遍作り直したから、
うん、
ああいう風になったんであって、
ね、まあね、
うん、そういう、いやもうそれは変わるわなって思うもん。
まあまあまあ確かに、
うん、でもそういうのでしたわ、うん、地震の時はね、
うんうん、いやもの、おばあさんがね、うん、焼けた町見て空襲や言うたのがね、非常に印象的でした、ね、
それはやっぱりそうっすわな、
うん、
みんなな、俺ってすっごい印象に残ってるのが、うん、夜に、うん、あのみんなが公園に避難して、
はい、
公園であのほらドラム缶で火焚いて、
うんうん、
みんなでわーって避難してるんですよ、
うん、
でもうアナウンサーみたいなのがいて、今はもうこういう状況ですみたいな感じなんですけど、
うん、
後ろで小学生がピースってやってるんですよ。
やるやるやる
やるやるやろ、あれやっぱ反射的にやるやん。
やる。
それ見たときに、まあまあそんなにひどくないんかなって思った覚えがある、
うん、まあね、子供だわね、そういう元気さありますからね。
平和やなって思った覚えがあるんですけど、あのまあ内情はかなりエグかったっていう、
うん、確かにね、
ことになるからね。それからもう30年ですか。
うん、30年ですよほんまね。
まあだからね、でもな、まあそこの人たちはもうそのこれを忘れずに行きましょうってなってるわけでしょ。
まあね、あさって金曜日はいろいろ式典やら何やらあるはずですから、ね、
あれももうやめようかって言うてたの何年か前に聞きましたよ。
ルミナリエ、
ルミナリエとかもそうやし、
うん、
ああいうほらなんていうの、そのあのその日の朝にね、
うんうん、
みんなでもうドーンとみたいな集まってやったりとかするのも、うんうん、もうそろそろええんちゃうかみたいなことも聞きましたけど、やっぱりこうね、やめれないと、
ね、やめたい人も揺れるし、やめてはいけないって思う人もいるし、
ね、だよね、そこはもう日本全国そうですやんか、そういう被害に遭ったところは、
ね、神戸が最後じゃないですからね。
うん、そうやな、だから、うん、そういうのはやっぱりこういうのはもうずっと続いていくんやろうねって思って、うん、
まだ大物が控えてるのっていうね、言われてる昨今ですからね。
まあまあだから30年であろうが、まあ、ここから40年に向かってこれまたやっても40年後もまた同じことやってんやろうなと思って、
うん、
うん、思ったりもしますよ
ね。
うん、だからそれが言い悪いじゃなくてね、
まあね、まあやけど一番怖いのはまだそういうのがこれからもどっかでまた起こるんやっていうことですから
ね。
まあ、
我々が生きてるうちに、
うん、
ね、こっち近畿圏とかもなんかあるんかもしれんし、
うん、南海トラフがどうのいますからね、
ないんかもしれんし、
なかったらいいんですけどね。
そうそうそう、なんともこう言えないなみたいなね、
うん、
うん、やつもありますんでね、なんかどうな、ほな、まあ、気ぃつけてみたいなこと言うけど、この時期に
言うけど
みんなね、
うんうん、
言うけど、そのなんか何気ぃつけますのみたいな話もあるしな、
うん、まあ、非常持ち出しであるとかね、あとは寝床に必ずスリッパ置いとけやとかね、
そうそうそうそう、
うん、せめてそれぐらいでも。
でもなんかこっちの近畿圏だけじゃなくて、言うたら日本全国やんか。
うんうん、そうです ね
関東圏やったって決して安心なわけではないから、
全くね。
ああそういうのをみんなどうなんかずっとこうあれなんかなっていう。でも何も備えしない我々もおるし、
まあね結局 そうやね
そこら辺がな、
うん、
ああなんかこう教訓みたいなもんになってんのか、
うん、
何なのかって思ったりもするわけ、うん、
なかなかね実際問題としてはね。
そうやね、だこれを教訓としてみたいな話やけど、
うん、まあ、だからせめてそれを思い出す日っていうところではあるわけですよね。
そうそうそうそう、そういうことを、うん、なあテレビとかでも盛んにやってるけどな。
今やってますね、まあ、ちょうど30年中節目でテレビもまあ頑張ってやってますから、
ね、そうそうそう、大々的にね、こっちの関西圏の方はバーってやってますけど、
うん、
ね、そういうのがどうみんなの教訓になって、
うん、なったらねいいんですけども、
うん、せやで。
まあね、まあまあ私自身も経験してもね何ができてるねいうことになりますからね。
まあでもまあまあなかなかの都市壊滅状態っていうのは、
まああれ平成に入ってねそういうのはもうないやろみたいなね、うん、雰囲気というか勝手な思い込みがあっただけにすごい試合水は浴びせかけられたっていう感じは
ね。あれも見たわ、結局その災害復旧が終わって、
ええ、
自衛隊がみんな帰ってくるんですよ。
うんうんうん、
それもなんかでなんか実際に見た、
うん、高
速、
うんうんうん、
なんか夜かなんか高速見てて、
はい、
でバーってこう光の帯みたいなのがバーって帰っていく、
うんう
ん、なんかそれが全部自衛隊で、
うん、
ああなんかだいぶ復旧終わったんかなみたいな、
うん、
感じの気持ちになった時があった。
なるほどね、
うん、そういう感じ。
また一つのね区切りっちゃうやつですもんね。そりゃそ
うやな、それがなあ、だからどうしたらいいのかも正直言って俺は分からんな。
どうなるか分からんことだけにね。
そういうことは、まあ、実際に起こるやろし、
うん、
来るんやろうけども、
うん、どの規模のことなんか分からんしね。
そうそうそう、なかなかね、
いざリアルにね我が身に起こることと思えって言われてもなかなかそういうのは難しいという
か、なんかこうほらなんかちょこちょこって地震みたいなのもありましたみたいなこと言うたってな、
うん、ついこの間もありましたもんね。
なんかいまいちこう蚊帳の外感が拭えないというか、うん、
まあ、一言っていうかね、
なんかそんなに危機感がないというか、
うん、
うん、なんかなって思うよね。
もう何年か前にもね、もう10年ぐらい前かな、大阪でも地震があってね、ちょっと、
はいはいはい、仕事ワイヤーになったやつね、
ありましたよ ね、
ね、大阪ってこういうのであかんねんなもうって思いましたよ、
うん、やっぱそれがやっぱ都市の弱いとこではありますもんね。そ
う
そ
う
そ
う、脆弱性というやつですか。
うん、
震度4ぐらいでこんなんなってまうのってい
う
ぐらいのやつやったもんね。
確かにね、
だからそれを何なんですかね。
うん、
まあ今何十年か経つと人間ってたくましいもんで、
まあ厚かましいというかなんていうかね、うん、
まだ普通に戻ってますからね。
うん、
うん、こういうのがそういうことをやりながらもう30年と。
そうね、30年かって思いますよ本当。
ああ、女僕は20代やったってことやな。
そう
したら
早々にも20代の頃があった
ということ
です
からね。あったよ、めちゃめちゃあったよ。
実はここだけの
話ね。めちゃめちゃ若かったよ、内緒にしてたけどあったよ。言わんけどな。
言わんけど
20代はあった。
実はね。うん、
実はあって。
こう
見えてね、そういうことにも見舞われてんねん俺は。
うん、
俺たちは。
うん、
言うことですわ。
まあね、ことさら私が言えることもないんですけど、うん、
だからまあまあその場におった人間としてね。
まあまあまあ。
ああ、そういうこともありましたよと。
まあまあ、私がおってよかったなというところではありますけれども、私の気持ちとしてはね、あの時に、ばあさんと妹だけやったら、ああ大変ということでしたからね。
そうやな、それを、まあ、実体験した人間として、
ね、
まあまあ結構すごかったんですよ、話やもんな。
まあそうですね。
まあまあ、あれですね、ここからまた気分も新たに。
まあそうですね。
ね、どうしたら、どう、何を災害のあれにするのかみたいな、ちょっとよくわからないですけど、
分からん
けどね、何を準備するのかちょっとよくわからないですけど、
まあ非常持ち出しとか言いますけどね。
そうや、うん、ラジオとかで1万円ぐらいで売っとったからな、
はいはいはい、
非常災害持ち出しキット1万円ってやっとったから
ね、うん、ラジオショッピングやってましたわな、
やっとったやっとった、なんで、 まあ、そういうのが果たして1万円ぐらいで済むんやったらええかなと思ったりするけど、うん、役に立つならええけど
ね。
でも実際はどうなのかなって思ったりします。
全くです。
まあまあ、まあ、またそういう日が今年もやってきたっていうことです
ね。そうですね、
はい、皆さん、まあ、忘れずにっていうことですかね、
まあ、ちょっと思い出し話ということ
で。そうやね。それから振り返るともうその都市復興の速さよって思いますもん。もう数年で戻ったもんね。
まあね、
もうこんな無理って思ったけど、あっという間に今もあの状況やからね。すごいっすよ、人間の力って、
まあね、確かにね。
なんでね、まあいろいろ思うところが皆さんあるかと思いますが、
まあね、もっと世の中にはもっと大変な目にあった人もおるわけでね。
そうなかなか当事者ではないので、
ね、私ごときが言うのもおこがましい話ではあるんですが、
そういうこと我々ね、そこにいなかった人間としてはなかなかいろんな話もできないんですが、またそういうことも忘れずに、
まあそうですね、
はい、またやっていきましょうと。
そうですね、
いうことでございますか。
はい
はい、いうことで皆さん、まあ、そういうこともありましたと。
まあちょっとまたまに、ちょっと、まあ、はい、たまに刺激臭い話で申し訳なかったです
が、はい、1年2回思い出してあげてね、
そんな感じで、はい、
はい、いうことでございますんで、
はい、
そんな感じですか。
ですね、はい、ありがとうございます、
はいはい、いうわけで、またそんな時期も今ちょうどこの寒い時期になるとなんとなく思い出します。はい、まあ、そんな感じでございますか。
はい、ありがとうございます。
はいはい、いう感じでございますんでね、はい、そんなことがありますと、はい、いうことでございますんで、
はい、
はい、今週もちょっと長々とやってまいりました。
やっちゃいましたが、
はい、終わろうかと思ってますよ。
了解です。
はい、いうことでございますんで、皆さんまた寒い時期ですが、はい、なんかね、はい、
風邪など召しませんよ。
風邪でも治してもいただいて、また健康な状況で、
はい、
はい、お会いしましょうと。
そうですね。
はい、いうことでございますね。今週のところはそんな感じで。
はい、ありがとうございます、
はい、終わっていきたいと思います。
はい、
はい、では、今週もお会いしたのはシャドウ総帥と
今よいでした。
それでは皆さん、さようなら。
おやすみなさい。